ご理解。第66節。人間は勝手なものである。いかなる智者も徳者も、生まれる時には日柄も何も言わずに出てきておりながら、途中ばかり日柄が良いの悪いのと言うて、死ぬる時には日柄も何も言わずに欠けて祈る。勘ながらに生まれ、勘ながらに生き、勘ながらに死ぬ。新人者の一生は各おかげを受けたいものである。出物、腫れ物、ところを嫌わずというが、信心しておれば、ところを嫌わしてくださる神様。生きるも死するも送り合わせを願い。勘ながらに生まれ、勘ながらに生きると教えてくださいます。その生きておる間に私ども人間が何をなさねばならないのか。それは、やはり心を育てるということだと思いますが、ではどういう心を育てるのかが問題になると思います。我情、我欲を育てるのではないことは確かですね。師匠は、それこそ、和らぎ喜ぶ我が心だと。この世でも我が心、あの世でも我が心を求め続ける、とおっしゃっておられました。また教えてくださいましたが。今朝、いただきますのは、思いやりということをいただきました。人のことを思いやる心というのでしょうか。それは人には限らないと思いますけれども、物であったり、まあそれはペットというのでしょうか。そういう動物であったり、生き物であったり、そのありとあらゆるものに対する思いやりの心。思いやる心というのでしょうか。それを持たなければならない。思いやりの心を、まあ持ちなさいといったようなことを今朝はいただきました。師匠はある時期美しくなりましょうと、美しい心になりましょうと、いうことを提唱しておられましたけれども、まあ様々な人間として人としてまた魔法式心というものがいろいろありますね。またこういう心を持ってはいけない、こういう心ではいけないという心ももちろんありますけれども、それはやっぱり我情であったり我欲であったり、師匠は人情を捨てて心情で生きなさいと教えてくださいました。その人情、凡情とでも言うのでしょうか。自分の子供を思う凡情、そういう情は、その人の真の助かりからは外れてしまうということなのですね。この人を思いやる心、これもそれが人情から出たのであったのでは間違えたことになってしまいます。そこのなるほど思いやりの心、それが人情ではなく心情、神の情ですね。その心情から出るところの思いやりの心でなければならないわけですけれども、そうでなければ自分自身の助かりにも相手の助かりにもやはりなりませんね。かえって人情から出るところの思いやりというものであったのでは、かえって相手に対してもマイナスになる。自分自身に対しても いらぬ凡情が湧いてしまうということになります。大変気をつけねばならないところですけれども、その人情と心情、あ、これは人情なのだろうか、これは心情なのだろうか、なかなかその見極めが難しいところではありますね。まずはその自らの心の中の人情をと思われるものを外していく、取り外す稽古がいると思いますね。ためにはまずその人情と心情があるということを認識することだと思います。そして今自分が思っているのは、これは人情からのそれではなかろうかと自問自答してみることがいると思います。神様に許されての、神様のまあ許されての思いやり、神様が求めたも思いやり、これは持たなければならない、持つべきだと思いますけれども、人情から出たところの思いやりであったのでは、自他ともに真の助かりからは遠ざかっていくことがあります。よくよく用心しなければなりませんけれども、人を思いやる心、まあ例えばそれこそ家内が、主人がうたた寝をしている、まあそれをそのままうっちゃっとというのもありましょうけれども、ああこれでは風邪をひくだろうなと、そこに毛布なり肌布団なりをそっと着せる、着せるというのですかね、かぶせるというのでしょうかね、そういったことも思いやりになるのでしょうね。そのちょっとした人を思いやる心、それを持ちなさいと今朝は神様からおっしゃられたような感じがいたしますね。しかしそれが人情であってはならないと、神様がきっとこう、神様ならこうなさるだろうと、その心情、神の心を心としての思いやりの心、ちょっとした思いやりの心を持つ、まあ稽古をしなさいというのでしょうかね。今朝はそういうことを教えていただきました。どうでもそのまずはちょっとした思いやりの心、人を思いやる心を持たせていただきたいと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。